一咕噜拍的样，一打刚啊啊哇，红色裤子，吉拉啊啷克，卡姆伊玛乌西的卡。
ヤンカラテ、おはようございます。2011年11月13日、FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシ第127回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、録音により、帯広市民ラジオ FM ウィングでは第3日曜日に、同じく録音により、恵庭市のいいにわ FM では、毎週土曜日に放送され、FM ウィングではインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートははじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。二部隊の様子ですけれども、霜が降りてですね、花もしおれ、木々の葉も落ちて冬の訪れが感じられます。で、今日の天気はとてもいい快晴です。アイヌ語で11月はクエカイチェッ、失礼しました。クエカイチュッと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。一つ目のニュースは独自取材記事です。板関労で最優秀賞受賞。去る11月5日、財団法人アイヌ文化振興研究推進機構主催による第15回アイヌ語弁論大会板関労が北海道大学の学術交流会館で行われた。ビラトリ地区で親と子のアイヌ語学習事業でアイヌ語を学んでいる親子3組6人で出場したビラトリ親子のアイヌ語学習会が成人の部の弁論部門で最優秀賞を受賞した。弁論の題はオンネパシクル年寄りガラスというもので、親子6人がそれぞれ自己紹介をしながら早口言葉やカムイユカラを語り、最後に全員でオンネパシクルという話を合唱した。交渉文芸部門ではビラトリ町ニオイにお住まいの川名の和信さんがポンヤウンペ町日あえ一家、ポンヤウンペの妻が門分かされた、で、昨年に続き優秀賞を受賞した。最優秀賞を受賞した6人は、一様に驚きを隠せない様子だったが、ビラトリ地区におけるアイヌ語学習活動が評価されたとも言える結果に、関係者一同は喜んでいた。さて、1本目のニュース、板関労ですが、実際に見に行かれた史郎さん、いかがでしたか？
はい。この実は親とこのアイヌ語学習事業っていうのはちょうど2年前から始めたばっかりなんですよ。その6人の親子はね。で、今回2年目の学習途中でこの板関労に出て最優秀賞を受賞ということで、多分親子6人は自信を持ったと思うんですよね。だからそれを励みに、まあ私が講師という立場でやってるんですけども、まあこれを励みに一生懸命やっていただければいいなと。このような感想を持ちました。
ありがとうございます。親子で一つのものを学習できるというのがいいですよね。
そうですよね、
はい、はい。では2つ目のニュースです。雪虫、アイヌ文化でも冬の使者。11月6日付北海道新聞より。晩秋から初冬にかけての雪虫の乱舞は北海道の風物詩と言っても良いだろう。北海道の人々はいつからか雪虫を冬のお手連れを知らせる使者として認識するようになった。雪虫が飛び交うと、薪割りをしたり、漬物をつけたりと、冬支度に取り掛かる光景が見られた。自然との対話の中で育んできた、自然知とも言うべき民族知識である。アイヌ文化の中にも同様の知識が見られる。アイヌ語で、ウパシキキリという語彙がある。ウパシは雪を、キキリは虫を表し、すなわちウパシキキリは雪の虫、ないし雪虫となる。それが指すものは、やはり、トドの根、大綿虫などの白色、老質物を体につけて舞う虫であった。そして、雪虫が見えてから1ヶ月すると本当に雪が降る。この虫が多いと豊作である。秋、この虫が多く出現するときは雪が多い、などの俗信も確認されている。 アイヌ民族においても、雪虫は雪の訪れを告げる使者であり、豊穣や雪の多さをも教えてくれる便利な虫であった。雪虫研究の元北海道学芸大、現北海道教育大教授、河野博道は、同じ虫をアイヌ民族と和人が同様に呼称し、また、ほぼ同義であることについて、この虫の綿のような分泌物が雪に似ているので季節して一致したのだろうとしているが、本当のところはよくわからない。北海道の雪虫の呼称について記した最も古い文献は、函館の学者、丹西助水が嘉永元年に記した松前方言稿であろう。その中に、雪虫、雪の初めてフランとする頃、また春に至りて雪の起源とする頃には、かげろうのごとき、虫、群れて飛ぶことなり、また、娼婦、木こりなどのものは、山中にて、雪中に虫を見ることあるとぞ、これを雪虫という、とある。当時の松前地方において、雪虫という言葉が指す虫として、一つ、雪が初めて降ろうとする頃に、かげろうのように群れて飛ぶ。二つ、春の雪解け頃に、同じくかげろうのように群れて飛ぶ。三つ、山間の雪中に見られる。の三種類があったというのである。はて、丸一はおなじみの雪虫であろう。では、二つ目や三つ目は何なのか。実はこのあたりが日本列島の文化の多様性を語ってくれている部分である。二つ目や三つ目の正体については別に述べたい。三つ目のニュースです。11月10日付、北海道新聞より。プ、アイヌ民族の高床式倉庫。児童校庭に再現。日高管内ビラトリ町の志雲骨小の5、6年生5人が総合学習の授業で校庭にアイヌ民族の高床式倉庫プを再現した。児童が7月に町内二豚にで建設中の伝統家屋チセを授業で見学した際、自分たちも建ててみたいと提案。大規模なチセは難しいため、町などのアドバイスを受けてプを建てることにした。アイヌ文化振興研究推進機構のアドバイザー派遣事業を活用し、地元工芸家の尾崎剛さんと貝沢守さんを講師に招き、9月中旬から作業を開始、5回に分けて計約20時間かけ、9日に完成した。6本足仕様で、床は高さ1メートル20センチ、広さは約3平方メートル、屋根はかやぶき、壁もかやで作られている。ほぼすべての作業を児童たちが担った。唯一の6年生、津川よしきくんは、もっと簡単にできると思ったが大変だった。小学校で一番の思い出になった。と話していた。完成したプは今後、同校のアイヌ文化を学ぶ授業などで活用する。本日最後のニュースです。11月12日付、朝日新聞より。泊原発、廃炉求めて612人提訴。安全基準は破綻、強調。北海道電力泊原発の廃炉を求め、612人の原告が11月11日、札幌地裁に訴えを起こした。提訴後、原告団と弁護団は記者会見し、原発の安全基準は破綻している。泊原発を止めるのは急務だ。などと強調した。さて、多様な原告の中に札幌市の結城浩二さんがいる。アイヌ民族の文化を発信していこうという芸術家集団、アイヌアートプロジェクトの代表だ。東日本大震災直後に斉藤武一原告団長の講演を聞き、原発への疑問が胸にドーンと響き、何かしなければ自分も推進派と同じではないかと感じた。と触発され、白いフクロウという原発反対の言うから、アイヌ女児誌を創作した。次のような内容だ。人間は自分たちのことだけを考えて、夜も眠らない町を作り、森を切り刻んだ。山の向こう、東北の空の下で、人間が作った火の魔物が暴れて毒をまき散らしていた。心配したフクロウは、太陽のカムイ、神に頼んで、体の色を目立つ白に変えてもらい、毒を飲み込んで苦しみながら人間界を飛び回り警告を発するが、結城さんは原発が人間だけではなく、物言わぬ自然を傷つけていることを次世代の子どもたちにも分かるように伝えたかったと話す。 衣食住を支えているものが切り離され、文化が発信できなくなり、コミュニティを奪われ、故郷を追われる。かつてのアイヌ民族の故郷喪失を福島県の人たちが再体験しているように思えてならない。泊まりとは、アイヌ語で船を上げる場所、つまり港だ。原発を作るところではない。アイヌの地名を汚さないでほしい。結城さんにとって、この裁判は自然共生というアイヌの知恵を現代に取り戻す戦いでもある。以上が本日のニュースですが、シロさんコメントお願いします。
はい、春骨小学校でですね、高床式倉庫、プ、アイヌ語ではプというんですけども、これがなんか総合学習の中で作られたというのは、とてもなんて言うんでしょうか、いいニュースだなと思っております。このようにビラトリ町内で、学校でですね、そのアイヌ文化を体験できる施設ができるというのは本当に珍しいですし、他の学校の目標というか、何て言うんでしょう、そういうのは、まあ、目標になるような記事だったなというふうに思っております。
はい、ありがとうございました。担当は千石優子でした。